か前々から話してたんですけど、はい、懸念が当たりそうですね。あのカラーはあのオタク文化のリブート会社になりそうっていう。
うん、そうなんですよね。だからこんだけの期間でこんだけの大きなコンテンツを立て続けに手掛けてるって、明らかにすごく今後に与える影響が大きいんですよね。もうおそらく一つの世代と言っていいかもしれない。そういうものを今形成しつつあると思いますよ、カラー世代みたいな。
だからなんかなーって思ってて、
だっておそらくあの今の10代20代にしてみれば、ウルトラマンといえばシン・ウルトラマンであり、ゴジラといえばシン・ゴジラである、もしかしたらガンダムといえばジーク・アクスというふうになってしまうかもしれないわけでしょ。
はいはい、
うん、まあ、そうだった時に我々の世代とのすごく断絶がすごい、ちょっとバベルの塔のごとく話が通じなくなっていくんじゃないかっていう懸念はすごく持ってるんですよ。我々はほらもう一つ軸足があるじゃないですか、軸足にしたって、はい、オリジナルを見ているし、富野さんがどういう人かはなんとなく分かっていてね。だからまあ今回もある意味そこに軸枠をしよう、一つ一本置きながらジークアックスを見れるわけじゃないですか。だけどさ、ジークアックスから見てこれがガンダムなんだっていう人たちが生まれた時にさ、この人たちと果たして会話が成立するんだろうかっていうことですよ。
どうなんですかね、
うん、ゴジラにしたって言いたいことはいっぱいあるよ。シンゴジラから入った人たちはね、っていうのはあるじゃないですか。
あ、まあそうですね、
うん、じゃあマイナスワンにしてもそうだけど、だからなんか今のカラーがやっていることってどうなんだろうねっていう、その全然オリジナルやらないし最近は、なんだろうね、こう考えすぎかもしれないけど、ある種の何かこう意図を持ってね、日本のそういう歴史のあるコンテンツをまるっと全て一回包含してしまうぐらいの勢いなのかなと思ってね。
いや、なんのことはない。新作作る力がないんでしょ。
もうエヴァンゲリオンは作れないってことですか。
いや、もう体力ないでしょ。
まあそうね、
作りたくないかどっちかだ、
そう、作りたくないんじゃないですか。
安野さんはもう作りたくないんだろうね。
はい、
それはすごく感じる、なんか見ててね。でもだからといってさ、だからといってこうやって軒並みさ、何こうお金と 評判の力をさ振るって塗り替えていっていいもんなんだろうかというね。まあマーケティング的には
先はないでしょ
う。
先はないでしょ
う。
だって絶対どっかで限界来るでしょ。
遅かれ早かれスタジオジブリになると思ってるわけですか。
いや、ジブリまで行けないんじゃないかな。
ジブリにも至らず、もうジブリもある意味終わってるじゃないですか。もうカラーも遅かれ早かれジブリのように終わっていくんですかね。で、最終的にカラー博物館みたいなのを作って、
いや、そこまでいけないと思うな。
ああ、そういう子にも至らないですか。
いけないと思う。
まあ
普通のただの制作会社だから、こう依頼を受けて作るだけの制作会社になっていくんじゃない、
下請け的な感じで。
だからマッドハウスとかそういう、
ああいういわゆるこう有名アニメ制作、一アニメ制作会社として、あの本を作る力が弱くなってると思うのよ。あの今回もコンテとかビジュアルは見事だと思ったんですよ。あのロボの造形も含めてね。だけど明らかに本が追いついてないよね。脚本が追いついてないと思ってるんですよ。だから何が一番劣化してるかって言われたら、僕はカラーは脚本が劣化してるんだと思う。あの上手だと思うよ、その原作のリスペクトも散りばめつつ、さまざまな工作のその考察の種を仕掛けるのは上手だよ。だけど大元の本筋としての脚本を作る力は明らかに衰退していると思います。だからこそ変化球でちょっとお試ごかしに話題を集めることはできるけれども、じゃあ王道としてのそういう脚本を作ることには最近はことごとく失敗してるからね。仮面ライダーにしたってウルトラマンにしたって、そういう意味では僕失敗してると思いますから、脚本は。
まあ、仮面ライダーにしては極論そうだからなって感じちゃうんで、極端に。脚本の力じゃないので。
そうね。
はい。なんか、これは話さなかったっていうか、まあ、この、確か雑談の時に話したと思うんですけど、最後、脚本であることも、脚本家であることも、監督であることも投げたと思ってるんで、仮面ライダーのラストは。
そうね。それは、あるよ。
まあ、だから最後こんなに見苦しいのかなって思いながら、あ、見苦しいってあれ、見ていて苦しいっていう。
はいはいはい。
うん。お前が観客席に降りてくんなよって心の中で思ってました。
いや、なんかね、すごくチープだったんだよな、仮面ライダーの最後。
仮面ライダー最後。ちゃんとね、だからやりたいことやりきった後、うん、俺が考える仮面ライダーはこうだ。俺が考える仮面ライダーゼロはこうだ。1号、2号はこうだ。散々教えてやったよな。うん、じゃあ俺に仮面ライダー見せてくれって観客席に下がった感じがしたんですよ。
そうね。
うん。
そうそう。
うん。
それ
で、そう思ったら NHK の特番見たら、やっぱそうかって思って。
すごいよね。ああ、現場の修羅場ってこういうことなんだな。
なんだって。
いやそうです
ね。見えちゃったからね。だからあんまり、なんだろうな。いや、一応、十分に面白い。
うん。
と思えるものにはなるでしょう。
まあそうね。まあだって、綺麗だもん、
はい。うん。
うん。ビジュアルはすごく、綺麗だから、うん、キャラクターだって十分魅力的だし、
だし、
うん、人気は出ると思いますよ。人気は出るけど、でも僕ね、ガンダムってすごく特殊な作品だなと思う要因の一つは、
うん、
その作品が終わった後にも責任を取らなきゃいけないアニメだと思ってるんですよ。
はいはい。
で、それってすごく理不尽な要求だけど、でも富野さんってそれ途中まで逃げずにやってきたじゃないですか、
はい、
責任取ってきたと思うのよ。ガンダムを作ってしまった後、富野さんなりのやり方でそのガンダムという物語の責任を取り続けてきたと思うんですね、その後の作品を通して。まあ一つそれの、まあ、区切りになったのは逆者だと思うけど、そこまでの間に責任を取ってきたじゃないですか。で、途中で疲れ切ってもうお前に任せるって言って作らせた G ガンが思いのほか当たるみたいな話もありつつ、じゃあカラーが今回このガンダムをジークアクスを、まあどこかのタイミングで終わるでしょう、当然。終わらせた時に責任取れるんですかっていう。あなた方今までも責任取ってこなかったでしょっていうのはすごくあるんですよ。責任取んなきゃいけないアニメだと僕思ってるんですよ、ガンダムって。そういう意味で言うと。
そうですね。
今までも責任を取るということに関してはまあ、この会社はさ、まあ、まあ、やらないじゃないですか。投げっぱなしじゃないですか。
いや、見る方もそこまで期待しないって。
まあね、それはそうなんですけどね。
知れないけどさ、でもやっぱり、それでいいのっていう。
いや、そこはやっぱり、富野さんと庵野さんの、
うん、
その、信頼度の差だよ。
まあね、そりゃそうだと思いますよ。富野さんはだって視点抜刀しながらも、その責任を果たそうと、まあそれが結果うまくいったりうまくいけなかったりあるけど、でもやろうとしてたことはわかるからね。
いや、だって作ってきた人と借りてばっかりの人だもん。それはどっち信頼するって言ったら作ってた人でしょ、やっぱり。
そうなんですよね。まさしくそれで借りてきてるんですよね。いや、面白いんだけどさ、っていう。
いや、だからまあ、マスターが最初に言った、まあ、公式や同時に作るのかよっていうのはすごくシンプルで幼稚な指摘にも見えるけど、でもやっぱそこなんだよね、うん、帰ってくるのはさ、うん、だから物なんていうの、物作ってる会社としての矜持みたいなものはまあまあ見えないんだよね、うん、だから壮大なこう同人作品をやっぱり作ってるっていうのは、うん、なかなか否定しにくいなっていう感じかな。
あ、ねえっていう感じで、
うん、
ねえという感じで、
まあまあ見るけどね。
まあ見るけどねっていうより、あん、まあその、 あの一定以上のさ、あのクオリティを期待できるから見るんだけど、うん、でもあのなんだろうな、その今期のアニメの前週とかでもあったんですけど、
うん、
テーマとしてあったんですけど、結局自分の中で殻を破って 10.5 点を出したらエヴァ超えられないよねっていう。
うん。
10点に限りなく近い得点は出せるかもしれないけど、10点は超えられないと思います。
はいはいはい。
が、今のところの。
そうですね。
はい。
うん。そうだよな。まあ、あとね、海外の反応も気になるな。
海外の反応はどうなるかな。まあでも、そこまで、ガンダムファンってどうなのかな。
まあ、ガンダムファンってのも本当にね、もうね、一言で言うけど、さまざまな世代もあれば、やっぱりね、分野もあればね。
ああ、そう、求めてるものが違いますからね。
そうそうそうそう。
うん、
でも僕、やっぱ同じ作品の中で、キャラデザがなんか前半の安彦さん風のやつとさ、後半の竹さんでしたっけっていうさ、はい、それをやっぱ走らせるのってやっぱりちょっと禁じ手だと思うよ。同じ作品でしょっていうさ、それはどうなんだろうなっていう。だったらそこもちゃんと統一してやってくれよ。なんでそんな安彦さん風のやつにしたのかなっていう。それはなんかちょっと無責任に見えたな、僕には。それやっちゃったら本当にマスターの言う通りじゃんね。そのまま見せればいいじゃん、ファーストっていうことになるじゃないですか。
まあまあまあ。
なんであんな風にしちゃったのかな。そこはすごくね、なんか、気に入らないポイントの一つでしたね。
ほら、あれでしょ？いわば、裏オリジンなわけだよ。
そうね。
まあ、裏オリジンってさね。
だよね。
そうだな。だから今はこう話しながら思ったんですけど、
うん、
マチとかニャンとかが、マトシュージとかが、うん、シャアを超える魅力を持てるのか。
うん、
なんだろう、ファーストとのつながりを切れてる状況下で。
う
ん、
そうね。
これで嫌ですよ。実はこのキャラ、元の世界のこれでしたっていうのが嫌なんで。
はいはいはいはい、
はい。そんな人気借りてくるんだったら作らんで映画やっていう風になっちゃうんで。
そうだね。
もうだ、そこまでやっちゃうと、やっぱもう、レンタルが過ぎるでしょうという。
そうですね。だから、なんだろうな。こう、すごくね、ガンダムの新作っていう言い方をしにくい、ガンダムだなっていう。
ああ、だってどこまで行っても同人ですもん。
新作と言っていいのかっていうね、すごくこの、その作品を、こう、指し示して、これはどんなガンダムなんですかって言われた時に、なんと答えていいのやらということなんですよ。これはね、新しいガンダムの新作ですってはとても言えるようなものではなくて、なんだろうなぁ。いや、本当にね。しかし、こう、単純に楽しませるっていうことをさせてくれないね、この会社はね。いや、どこまで行っても、あれ、俺たちは一体何を見せられているんだっていう、その一言になっちゃうんだよね。どんなに話してもさ。なんかね、今、裏でさ、YouTube ライブでこう鶴巻さんとかが、
ああ、はい、1時間の
番組、
クリエイター番組ありましたね。
そう、マフィア梶田さんが聞き役でね、
うん、
そうそうね、なんかやっぱだいぶブレードランナー入ってるみたいね、やっぱりね、こう
ナイス
言うからね、そうだよなと思って見てたんですよ、私も。これブレードランナーだよなと思ってね言っちゃうのかとか思ったけどさ、はい。ありがとうございました。じゃあ、またこれは弱としての編集をして出したいと思いますので。
はい、
すいませんね。明日平日なんですけど、お二方、お時間いただきましてありがとうございました。はい。あと、何ですか？今期は、薬屋がシーズン2ですか？
薬屋シーズン2。
はい。早速、カエンタケの話が出てきて、ちょっと話題になってましたけど。あとはね、僕はアメクタカオを見てるかな、今期は。医療ミステリーですか、あれは。
ああ、はいはいはい。
知念さんのね、知念美希人さんのやつが今やってるよね。
これはドラマだけど、あっち見て、ま、見ることにしましたわ。あの、クジャクのダンス誰が見たの？
ああ、クジャクのダンス、うん、気になってるんだよな。
実写ドラマ。1回目見たけど、割と面白かったですよ。
あ、本当ですか。ちょっと見てみよう
か。あれも、確か漫画終わってないはずなんだよ。
そうか。うちの息子はもうね、筋肉マンですね。
まあ、いいと思います。
筋肉マン、清く正しい筋肉マン見てますよ。
はい。
そうだな。
今期は久しぶりに、なんですかね。
うん。
オタク体力が回復してるらしくて。
お。
まあ、パーッと見たってるんですけど、うん、悪役令嬢の中の、異世界レッドかな、異世界戦隊レッドっていう。
はあ、初めて聞いた。そうなんだ。
っていうのはまあ、ちょっと見てみようかなと思ったのと、先ほど出した全集はまあ見ねえなっていう。
はいはいはい。
はいはい。
なるほどね。
もうこれ、もうこれただの私の癖の話なんですけど、
はい、
性癖とかじゃなくて癖の話なんですけど、俺、そのアニメで見ていて嫌いなキャラが、要するに、手のひらクルーすることってないんですよ。今までの経験ないんで。
なるほど。
あ、俺この主人公嫌いだなと思ったら、バッサリ切っちゃうんで。
はいはいはいはい。
そのタイプだったんで、まあいいやと思って。なんか、前週も、ゆうちゃんなんですけど、パクリでした。
はぁ。
超絶パクリです。
そう。
うん、アニメの、要するに、安野さんの女みたいな、女バージョンみたいな子が、デビュー大ヒット。で、次回作劇場版を書きますって言ってる時にスランプにかかってて、
はあ、
で、その時に結局亡くなっちゃって、自分が好きだったアニメの世界に転生してるって話なんですけど、はい、まあ、ナウシカっぽい。超ナウシカっぽい。この中に入って、って言って、
うん、
どうにかするみたいな話なんですけど、だから、ね、次の話もなんかね、そういう感じでなんか各アニメのなんかパロディみたいなのがポンポン入ってて、
うん、
なんかあ好ましくないなって思ってて、
なるほど。
まあ体力があったら見るか、多分見ないだろうけどと思って、あとは渡るの新作とかを見たけど、これが新しい渡るなのかって思いながら見てました。
え、マシン油田渡る？
マシン創造伝渡るです。
マシン創造伝。
はい。渡るが、そう、救世主渡るっていう伝説が残った世界で、新しい渡るが、
おぉ、
はい。
そうなんだ。
はい。
ちょっと違う。
ただ YouTuber っていう設定なんで、渡るくん。
YouTuber?YouTuber
です。
はぁ、あ。ます
か。はい。現代っぽいなって思いながら、こう。
なるほどね。
はい、見てました。
マシン創造前渡るね。
はい。あんまりおすすめは今のところできないですね。
あ、そうですか、今のところ。
我々が見るアニメじゃないかなっていうふうに思いました。マシン英雄伝渡るは、YouTube で前にやったじゃないですか。3年前に新作を、15分アニメとかでやったじゃないですか。はい、あれが我々に向けての最後の渡るで、これは新しい世代の撮った渡るです。
そうなのか。
はい。今のこっちが見れば面白いかもしれないっていう。
なるほどね。
この作られ方をしてるなって感じました。
ああ、でも、竜神丸とかは一応竜神丸なんだね。
そう、竜神丸は竜神丸だし、必殺技は東竜拳なんですけども、
はい。
渡るかなっていう感じになっちゃう。
なるほど。そうなんだ。
はい。
ま、ちょっとあれだな。これを息子に見せてみようかな。
じゃあ、どういう反応を見せるのかっていうのは、ちょっと気になるところではあるんですけど。
まあ、あと。いや、もう、救世主は YouTuber って言ってんだ。
はい。
はあって感じだね。面白いですね。
はい、まあそうですね。薬屋が一番今のところど安定かな。
薬屋はちゃんと面白いね。
話がしっかりとしてるから。
そうね。うんうんうん。まあ、今、うちは家族3人でハマってるのは薬屋ですね。
はい、
うん、そうそうそう。うちの息子はもうキノコ大好きだからさ。もう
謎の置き方っていうか仕掛け方がもう最初からずっと貼ってあってっていうのがね、
うんうんうん、
すごいよね。
すごいすごい。だからなんていうの、やっぱりほら細かい謎はもちろん回ごとにあるけど、その裏にもちゃんとね、大きな謎をさ、ちゃんとこう見せてくれているからすごくね上手だなと思うし、うんうんうん、いやいいですよね。
うん、だしキャラクターがやっぱ面白いですからね。
そうそう。
生き生きとしてるんで。
立ってるよな。
うん。
うん、
あんまりこう、あんまりテンプレ化してない。
うんうんうん。
うん、そうね、こっちので。
そうですね。アメクタカをもう、おすすめしますよ。割と。
ああ、じゃあちょっと見てみようかな。まあ原作は確か、そうそう、ちょっと有名なんで知ってるんですけど。
う
ん、
そうそう。いや、ちゃんと、いや、伊藤のおじさんの絵がね、妙に落ち着くのよ。
あ
伊藤のおじさんなんで、ああ、落ち着くなーって感じ。こう、もう、ちょいフルオタクとしては、こうね、ああ、この感じっていう。そうそうそう。
はい。ああ、そうそう。私もついに年を取ったなって思うようになったんですけど、
はい。
今ですね、私、人生で何回かしかない、罪本をしておりまして、
ほらも、
買ったけど読んでないっていう。
あ、珍しい。
はい。ですね、鈴宮春日の最新刊が読めなくて。
ああ伊藤ノイジといえば。
そう、つながりで思いましたんですけど、読めねえなって思って。
はいはいはいはい。
なんだろう、すごくハードルを高く感じるっていう。
そうね。
うん。なぜ今更出したって思いながら。
はいはいはい。まあ、NHK にようこそが出るぐらいですから。
まあ確かにそれもそうなんですけどね。あとね、これは去年かな、去年、おととしかな、いや、去年かな、去年出たはずなんで、いや、おととしかもしれないですけど、ずっと寝かしてる本があって、
はい、
田中良樹先生のそういうでの最終巻がですね、読めなくて。
あ、そう。それはもうチックだったな。
前の話どうだったかなって思い返すのもちょっとめんどくさくなってて、今。
本当だよね。
引
き返さないと絶対ダメじゃん、もう。
ああ、なんか、でも多分こんな話だったよなって思いながら、でも主要人物覚えてるからいいかと思って読み始めようかと思ったんですけど、封も開けられてないというこの低たらくでございまして。
それは悩むね。
ね、これなんかこれ一生読まないんじゃねえかなと思う。いや別にその終わりが見たくないとかそういうレベルじゃなくてっていう。
ありますよ。決着つけよう。どこかで決着つけよう。やはり。